黒井城跡地域活性化委員会委員長吉住貴信さんとお話をしていきます。先週に続いてよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
で、いよいよその黒井城の城主、戦国末期の丹波、まあいわば氷上郡側のね、
はい、
戦国大名と言っていいと思いますが、赤井直政、的確に言うと赤井直政はどんな人でした？
そうですね、私がまあ聞いておるところではですね、非常にそのスケールの大きな方で、情報の収集力が非常に、に欠けてたということを聞いておりますね。
はい。
で、まあ今の時代にも共通するんですけども、やっぱり来るべき新しい次の時代を見据えていたという人物のようだったと聞いておりますね。
近畿地方を抑えた織田信長が、
はいはい、
次に今度はその中国の毛利攻撃するということで、瀬戸内海側を羽柴秀吉で、日本海側を明智光秀に進軍させていく、はい、この時、まあ、丹波の京都府側の丹波の地域は明智光秀に抑えられるわけですけども、ね、はい、対抗したのが南の滝軍の畑野秀治と氷上軍のこの赤井直政ですね。で、土地の方々は赤井直政についてどんな気持ちをお持ちです？スケールが大きい次の時代を見据えた武将だったというのと、
とにかくね、一にも二にもやっぱり明智光秀を破ったというその丹波の赤鬼だという、うん、この印象がやっぱり非常に地元の住民としても、まあ、誇りでも思ってるというんですか、そういう感じでおりますね。
まあ、明智が来るまでは、
ええ、
兵庫県側の丹波の南側のその畑野とは対立をしているわけですけど、
それ
がね、その、はい、明智が攻め込んできた時にこっそりと畑野と結んで
、
背後から襲わせるという、
そうですね、
ね、すごい策略を、
呼び込み戦法とかなん
かね、そうですね、呼び込みをしたということですけど、はい、ところが実際に今度は明智が本当に攻撃してきたときに、八上城も包囲される。
そうですね。
で、その時に、直政自身が病気で亡くなるという、これはどうです？
いやー、これも、まあ、結局、戦場で、まあ、大きな怪我をされたのが原因という話で伝わっておりますけどね。
はい。
まあ、ですから、まあ、非常に、ね、もしこの病気がなければおそらくまた違う方向でね、行ってたと思うんです。
歴史が変わってたかもしれませんね。
そう
ね、本当に歴史の中でもしもというのは言われへんのですけど、本当に沖野直政が病気で亡くなってなかったら、
そうです、
ね、大きな違いが出てきた可能性がありますね。
はい、そうですね。
で、その、まあ、直政が拠点にした黒井城ですけれども、
はい、
どうでしょうね、吉住さんご自身はどんなお城だと認識されてますか？
その本物の絵というのは見つかってないみたいですね。
それはね、そんなもんはね、機密なんですよ。
そうですよね。
だから作らない、作らない。
なるほど。ただね、どこかで、このやっぱりその木造の2層じゃったない、2階建てですね、要するに2層のお城じゃなかったのかなという話は聞いたことあるんですけど。
もちろん、この当時のお城というのは、姫城みたいなのを連想したらね、
うん、
困るわけで、
はい、
館はふもとにあって、もし攻められた、いざという時に逃げ込むだけの場所ですから、
戦の時だけみたいな。
そうですね。
ですから、うん、そんな立派な建物が建ってるようなものではないんでしょうね。
なるほどね。
それは秀吉が姫路を抑えてから初めて天守閣作ったみたいな。
なるほど、ね。
しかもまあそれでも黒城は本当に規模の大きなお城ですね、あれ。
そうです。はい。
そこから続く尾根の先の、
ね、そうです
ね、小さな峰のとこに出丸みたいな砦がいっぱい、
出丸がいっぱいあるんですね。
ありますね。はい。
で、今どうですか、残っているもの、あるいは黒井城に関してここを来られた方は見てくださいねという、吉住さんご自身のおすすめのポイントみたいなとこありますか？
本丸に上がっていただいて、
はい、
あのそこからその特にもう早朝ですけども雲海が非常に綺麗ですからね。あの、
どれぐらいの時期が綺麗に見えるんですか？
やはりあの秋から冬、うん、この3月頃までですかね、
うん、でまああの雲海がある、まあ、のやっぱりこれ本丸の上上がってということですけど、高速道路からすぐ見えるわけですよあれね、
うんうん、そうです見えますね。
ところがその夏場の間は気が過ぎて見えなくって、
う
ん、で私
は
あの丹波市の観光課にお願いして上の木取っ払っていただいたんです。
あそう
3年ほど前に。
そうです、
うん、でそれでやっぱり石垣はよう見えるようになりました。
下からねよく見えますよ ね、 ね。
ただやっぱり
うん、あの外からも見えますし、あの上がって頂上に本丸に上がって見るのも360度
そうですね、
パノラマ、
はい、うん、やっぱりあそこ場所的にはそういう交通を抑えるのにすごいいい場所だっていうのは登ったわかります ね、
あそうです
ね。これから秋も、ね、
そうですね、深まって、
はい、ね、ぜひ見ていただきたいですよね、はい、秋といえばやっぱり丹波は、
はい、
いっぱい美味しいものがありますよね。
そうですね、丹波はもう味覚の宝庫ですので、
はい、
まあ昔はね松茸とかいろんなそういうものが取れておったんですが、今は丹波の方では丹波三宝を言いまして、
はいはい、
丹波栗、大納言小豆、
小豆、はい、
で丹波の黒豆と
豆ね、うん、そうですね、
もう全部好きです。
季節的にもいよいよこれからね。
そうですね、
そこを持っていて丹波市の中ではもみじの名所が多いです。
あ、もみじ、そうですね、もみじの名所ね。これは今も明智光秀ゆかりの寺ということで、
はい、
高原さんとか清源寺さんとか高山寺さんとか、まあ、10箇所ほどお寺があるんですが、
はい、
夏もいいんですけどやっぱり紅葉、秋が一番素晴らしいですね。
丹波の秋はね、そうですね、まあ、一番代表的が今おっしゃったあの高原寺、三重の塔があって立派なあのね、私は巌流寺ですかね。
はい、巌流寺ね。
あのお寺も好きなんですけど、
ね、ああ、なるほど。
はい。
はい、
で、まあ、そういうものを、これから、活性化委員会としては、どんなことを今後やっていきたい、将来的にはどう考えてられますか？
そうですね、まあ、活性化委員会も今年3年目、今入ってるんですけども、
はい、
まあ、要は、住民の皆さんの、まあ、我々生活していく上で、やっぱり、意識を変えていかないといけないんじゃないかなと思っておりまして、
うん、はい、具体的にはどんなふうに、
あ、で3つのですね、ちょっと目標といいますか、はい、ことを掲げております。一つはですね、やっぱり大丹波の連携ということで、今大丹波手作り甲冑交流会という福知山さんと亀岡さんと丹波篠山と我々丹波の、はいはい、4つの地域がですね、兄弟を育む仕掛け作りを今やっております、
うん、高岡福岡丹波は東6割京都府西4割兵庫県
です。そうですね、
やっぱり大きな連携必要ですね。
そうです、お互いにその切磋琢磨して、うん、いいところをね、うん、学んでいこうと、
そうですね、
いうことをやりたいというのが一つ、
はい、
でもう一つはですね、今近場観光ということでなかなか遠くからは無理なんですけども、やっぱりこれからはマイクロツーリズムということを言われておりまして、はい、まあ、それに合わせたおもてなしをやっていこうというふうに考えてます。
はい、マイクロツーリズム、
はい、で具体的にはやっぱり、はい、ガイドが今7人ほどおりますが、ガイドとやっぱりそれに合わせた環境整備ですね、
はい、
それらを取り組んでいこうと、
はい、
で3つ目はですね、これ非常にハードルが高いんですけども、うん、学生とのその連携、若い人との連携ということを考えております、
はい、
で将来的にこれ関係人口を今増やしていかなければダメだという話も出ておりますので、うん、地域づくりのためにこのアイデアをいただくという意味で、その大学生、学生さんにしていただきたいという今取り組みを行っております
、はい、若い人、将来のためにはね。
そうです、ね、はい、
ちょっともう一つ私思うんですけども、
はい、
今年のコロナ騒ぎでリモートテレワークを言って言ってますよ、
はいはいはい、
丹波なんかやったら大阪も京都も神戸も1時間ちょっとでいざいう時は行ける。
そうですね、
でそこで離れて仕事するいう人にとっては、はい、ええ場所やと思うんですね。
なるほど、はい、そうですね、
これもっと PR をしていただけたらと思いますね。
あ、なるほどね、
はい、
ありがとうございます。
先週に続き2週にわたりまして、黒井城跡地域活性化委員会委員長の 吉住隆信さんにお話を伺いました。吉住さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼いたします。